恵み深い天の父なる神様、私たちも大震災に遭った時、わけが分からず本当にパニックになり、心も体も疲れ果て、明日は見えませんでしたけれど、今日来られましたアジアンアクセスの総裁であられるジョー・ハンドレー先生はじめ、副総裁の高澤先生などなど、お会いしたこともないアメリカのたくさんの教会にお邪魔し、また彼らが捧げ物をしてくださって、私たちは今ここにこのような復興の道のりを見ることができました。ネパールでは今本当に過酷な状況の中に、家々、学校、教会、子どもたち、お母さん方がおられます。私たちは、大したことはできませんけれども、同じく被災を経験した教会として、行ったこともない、国ですが、その人々のことを思い、祈り、またそれぞれの捧げ物をし、そして、生き長く、支援することを導き許してくださるようによろしくお願いします。また世界中で多くの難民、さまざまな意味不明の苦しい出来事で翻弄されている国民、民族、子どもたち、女性の方々に、神様がどうか望んで、ちょうどこの教会が翼の陰で一人一人を包むように守ってくださるように、癒してくださるように、助けが届きますようによろしくお導きください。天のお父様、今日礼拝に来れない方々、神様が夜の礼拝に来れるように、また水曜日のリラックスワーシップに来れるようにも励ましてください。入院している、再び入院された森兄弟が癒されますように、退院された田村姉妹がこのままお元気であられるように、全国に散っている方々、入院している方々、老人ホームに入られた方々などなどにも、つづ裏々にあなたが巡って届いてくださることをよろしくお願いします。今日生活の場から礼拝堂に集い、心いっぱい神様に歌い祈り、そして聖書のお言葉を待ち望んでおられるすべての方々に、豊かな聖霊様のお導きと力づけと恵みがありますように、それぞれの心の中にある願いを豊かに取り扱って引き上げてください。私たちの祈りが今週強くなるように、あなたへの信頼が厚くなるようによろしくお願いします。試練にあっている方、体調優れない方、神様がこの礼拝を通しかえって弱いところを祝福してくださるようにお願いします。それぞれの一週間の働き、家庭でのお勤め、また教会での奉仕や地域での働きに、イエス様が伴って祝福をよろしくお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。それでは今日は第二テモテ一章の13節と、それから14節のところに先週から進みたいと思います。皆さん、今日のテーマは何を手本にして前進しますかというタイトルです。本当に震災の後は前に進むしかなかったんです。何度も言いますが、私は進めないと思った、お先真っ暗だと思った、下手な希望は語らないでくれと思うような、ちょっと捨て鉢の心境だったのが1ヶ月ぐらいです。しかし多くの方に支えられて、前向き以外は意味がないと口ずさむようになりました。そして失ったものは数えないというようになりました。与えられたものだけ数えて生きる、大事なのは新しい創造だというようになりました。これは震災が前に進めと背中を押したんだと思います。その時手を引いてくださったのが、今日来られたあの時、本当に訳分からずに、なんでアメリカにいるんだろうって、なんでこの白人の方々とお会いして震災の報告してるんだろうと思っていましたが、本当に混沌として訳が分からなかったけれど、それでも前に進んだことは良かったと思っています。今進むことがどこの絵の物語につながるのか分からなくても、
進むことは大切です。進むことほど大切なことはないんです。その時に私たちは船ならば灯台が必要です。また地図が必要です。私たちは何を手本に心で見ながら進むんでしょうか。さあ、それが今日は4つのポイントで話すとすれば、第1のポイントは13節なんですね。ご一緒に13節にある健全な言葉、これが手本です。ご一緒に読みましょう。はい、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って健全な言葉を手本にしなさい。何度も言います、パウロ先生は地上に残した最後の手紙です。先月アメリカに行った時に、日本から密告した新島城が進学校で書いた文章と手紙を直接見せてもらいました。皆さん、これ新島城先生がアメリカで英語を覚えて書いた手紙なのって読めませんでしたが、それだけでしみじみと感動しました。パウロ先生が地上に残した最後の手紙が、若い牧師のテモテさん、これが最後の第2番目の手紙ですと、ね、パウロ先生はもう牢屋につながれて手本にできないです。会えないんですから、しょうがないです。これは迫害の時代です。しかし言葉はつながれないです。パウロ先生の言葉は自由に飛びますよ。パウロ先生が話した言葉、手紙で書き送った言葉、当時はまだ聖書がこのように完結していません。私たちは今手紙を読めますけれども、その言葉はつながれないんです。ところで言葉って大事です。人間は言葉の動物です。例えば人の悪口を言う言葉の周りに群がれば毒されます。また人の噂話、陰口などの言葉はこれ健全とは言えないんです。以前日本でも、今あるかどうか分かりません、駅に降り立つと健全じゃない本はここに捨ててくださいって、不健全な本の入れ墓場みたいな入れる、まあ、回らないように、そんなものがありましたが、パウロ先生は健全な言葉ってあるよって。皆さん、言葉を口に出すのと心で思っているのは段階が違います。ある人が例えば結婚しているのに別の異性に惹かれたとしたら、心で思ったことはしょうがないとしても、その家庭を壊すようなことに実行したら、このレベルが違います。あれが欲しいな、金がないけど取りたいなと思って、それに支配されなかったらそれはそれです。支配されて取ったらそれは実際捕まります。それも犯罪です。言葉もどんな言葉を発するか、どんな言葉に群がるか、この影響をないがしろにしてはいけない。だからパウロ先生が捕まっちゃって、私は指導者がいなくなった、若い牧師の手間ではお先真っ暗だ、時代は厳しくなるって言うなって、私の言葉は生きてると、健全な言葉を手がかりにするんだと。皆さん、健全な言葉っていう限りは健全じゃない言葉がありましたか。ありました。当時は空想話、それから不健全な言葉がもういろいろ出てくるんですよ、ね、じゃあちょっと引用箇所を見ましょうか。1丸を出していただくと、パウロ先生ももともとは健全な教えに背中を向けていた人だったんです。後からクリスチャンになって変わったんです。じゃあ同じテモテへの1番目の手紙の箇所、1章10節読みましょう。はい、不貧困な者、断食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背く、次のページ出ますか、次のページ、はい、ことのためにあるのです。健全な教えに背を向けて、実はパウロもそうだったんです。途中から健全な教えに直接キリストの声を聞いてます。パウロ、パウロ、肉肉しく心に憎しみをかきたてて、キリストを信じる者を憎して殺したり牢屋に入れようとして楽しいかって、なんぼの人生だって言葉聞いたんです。それから変わった。どんどんどんどんキリストの言葉の世界に入って、でパウロはどうなったか、今度は手本と見本になったんです。じゃあ2丸、今日の引用箇所の2丸は、今度は同じテモテ第一の1章16読みましょう。はい、しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている、次、人々の見本にしようと、まず私に対してこの上もない寛容を示してくださったからです。こんな救われない罪人の最たる頭であるようなものが救われたのは見本だと。今日のテーマは何が見本ですかって、まあ、書道だって多分お手本ってあるんじゃないですか。絵画はよく知りませんが、絵でも何か見本があるんじゃないですか。先生のこれを参考にあなたは上達しなさいって。 もしかしたらキャンバスの未完成のキャンバスのようなものかもしれない。そこからとんでもない方向に行くなと、これが見本だからこの方向に行って完成を目指すのだって、これはキャンバスに絵を描くんじゃなく人生そのものが。でパウロ先生はパウロが救われたなら私も救われるかなって、パウロ先生が健全な言葉によって救われたなら私も救われるかな、大丈夫かなって、その見本なんだ、手本なんだと。なのに、なのにまた違う言葉の世界から私たちを誘おうとするいろんな空論とか俗悪な無駄話とか、さっき言いましたけど悪い言葉の中に群がれば心もだんだんだんだん落ちていくんですよ。そして清い言葉の中にいれば私たちはそこから救われていくんですよ。未来が二股に分かれていくんです。だけど誘惑いざないが当時多かったんです。じゃあ三丸を読んでみましょうか。三丸の引用歌詞は今度はテトスの一章の十節読みましょう。はい。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。とんでもない教えに行けばとんでもない行いになるんです。聖書はもう割礼の儀式はいらないよって言ってるけど絶対必要だよと。例えば以前中国ではあなた泣いたかって、さめざめ泣かなかったらいくら信じたって救われてないよって、そんな泣かないと救われないって聖書に書いてある。だからこの教えじゃなくてこれ足りない、新しい教えによればとか、この聖書の箇所はいらないとか、そうすると全然違う人生の物語になっちゃうんです。当時も空論に走る者がいた。だからせっかく教会に来て時代が変わっても変わらない人生の土台の健全な言葉の手本にあったんだから、こっから再びそれないようにねって、これ大切なんです。じゃあ11節も読みましょうか。はい。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊して、とんでもないとこ行っちゃうんですよ。その教えに誘われていくと気がついたら家々を壊してたと。この教えが IS がいいんじゃないかと言ったら IS は正義のためだと思ったら小さい子供を殺せって言われたとか、あるいは親子で殺し合いしろって言われたとか、その教えに誘われると本当とんでもない人生が形作られていくので、世界中のベストセラーである聖書、このバイブル、これを土台に健全な教えから離れるなって。いやー、この教会ね、それは皆さんが日曜日来てもうこんな時間があるならばテレビ見たっていいのに、好きな人はパチンコやって儲けた方がいいのに、いやそうじゃなくて健全な言葉大事だと思うから、わざわざ30分40分聖書の今週の言葉を聞くんです。で日曜日じゃなくてもモニカ先生が来られて先生にお呼びして、家で聖書の学びをしている人もいますが、多分恵まれていると思います。働く男の会って、お女性も大丈夫だってありましたが、みんなで聖書の言葉を読んで、ああ、いろんな気づきが与えられるのも素晴らしいことです。だってどんな動物でも、例えば、鳥のひな鳥は、親鳥を見て、後ろ姿を見てついていくんです。真似るんです。なんか猫は右手を伸ばすと、他の猫も右手を伸ばす癖があるとか、やっぱり、似てくるんですよ、皆さん。以心伝心でね。だ手本は大事なんです。何を手本にしますかって、時代によって週刊誌は変わるし、まあ、いろんなニュースは流れるし、心が本当にざわざわざわざわするようないろんな言葉が飛び交ってるんです。見えないけど、その中で私たちは聖書の言葉から目を離さないで健全な言葉によって生きるんですよって。一人で聖書を読んで最近教会来た人も結構読んでますって、どこ読んでるんですかって、そんなに読んでるんですか、どうですかって、分かんないとこもあるけど面白いし、なんか力が、心が、力が、元気が出てくる感じがしますって、あ、それはいいですよって。食べなきゃ元気がなくなるし、心のエネルギーはどうするんですかって、サプリメントだけじゃなく、その聖書の言葉を吸収して、分かんないとこもあるけど分かるとこもたくさんあって、一人でも読めるし、みんなで噛み締めるように読むのもいいし、また行動の御言葉、公と言いますが、少し聖書を勉強した牧師や副牧師を通し、その解釈を通し聞くこともみんな力です。健全なこの教えに従って養われる。養われますか。養われるというのは、今日の最後の引用箇所の4丸を出していただくと、私たちは養われているんです。じゃあ第一手持て4章の6節読みましょう。はい。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。 信仰の言葉とあなた方が従ってきた良い教えの言葉によって養われているからで、良いというのはパーフェクトという意味ですが、この世にはまだ足りない教えがいろいろあります。後でひっくり返ることがあります。しかし聖書は変わらないです。パーフェクトの完全な教えによって私たちはそれを食事にお商売に預かるように養われているんです。あれ、先週教会で礼拝でお話聞いて、先週の前の日と心が変わった、養われているんです。あれ、子供に対する接し方変わった、養われているんです。言葉が私たちの手本となってぐいぐいと導いているんです。先週はホテル、病院、看護師さんに聖書を配っている団体の方が来て証をしてくださいました。その中で紹介された、私の知っている牧師さんかなと思いましたが、そうだったのって、詳しくちょっと忘れましたが、確かおばあ様ですか、自分で死を選んでしまった、その時血がつながっているのに、まあ、恥かかせやがってっていうか、家が恥ずかしいというか、そういうことを本当に率直に思ったと。私も思うかも、うわ、なんでこういうことになっちゃったって。ところがおばあさんの遺体を下ろす時に温かかった、まだその時にその温かさが自分の心の冷たさを映し出したって。なんて冷たい人間だろうって、なんて僕は罪深い人間だろうって、おばあさんの死に際し自分のことを考えて、家の恥のことを考えて、なんて氷のような冷たい人間だって、自分ほど冷たい人間を描いて救いを求めるようになって、この世に愛のある人なんていないんじゃないかと絶望の果てに聖書の言葉にたどり着いて、そして恵みによって救われるということにたどり着いて、ああ、いい証だなと思ったんです。皆さん、私たちを救うのは聖書のお言葉です。ところがこの聖書にいろんな教えを足したり引いたりすると、日本でこんなに流行ってるんです、あるキリスト教の新興宗教は。なんでかっていうと、一つは勤勉だから。だってただ恵みによってイエス様の十字架によって何の努力なしにあなたが救われますって実感がないんです。滝に打たれなさいって言ったら実感があります。1ヶ月断食しなさいって言ったら、こんだけ頑張ったから救われるかも、あの人やってないけど私やったって、そういう感覚があるんです。だからなんだか恵みによって十字架で救われるってなんか足りないんじゃないかなって、一生懸命伝道しなさい、これぐらい伝道しなさい、この時間伝道しなさいって、しんどいけどやらなきゃ救われないよなって、こんだけやったから救われるかもなって、まあ、そういうのが日本人の勤勉さで、人に頼まないで自分の力でやりなさい、あなたは精一杯パーフェクトにやったかって教育をずっと受けてきてるので、ちょうどハマったかなって思うんです。だけどそういう教えにはまると本当はハマっちゃいますよ。聖書はそんなこと言ってないでしょうって、私たちはダメだが、イエス様は素晴らしくて、私たちは本当に取りに足らない存在だが、神様はそんな私たちを愛してくださっている、ここから右にも左にもそれちゃいけないし、足したり減らしたり、ね、してはいけないんですよと。皆さん、今日は何が手本ですかって、書道の人は多分お手本があるんです。美術の世界でも何かお手本があるんです。私たちのお手本は健全な言葉です。健全な教えです。聖書からだから離れないでっていうメッセージが、私たちにも2000年の歳月を経てパウロの牢獄から届くようです。同じ言葉です。じゃあ皆さん、この健全なお言葉はどうやって受け止めるんですか、どうやって解き明かすんですか。それが2つあるんです。じゃあ今日の聖書の箇所にもう一度戻りますと、今日の聖書の箇所の13節をもう一回読みましょうか、短いから。はい、あなたはキリストイエスにある信仰と愛と思って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。2つ出てきました。キリストイエスにある信仰と愛、1つは信仰、もう1つは愛が必要ですよって。皆さん、聖書読みのキリスト知らずはありえないとこの間お話ししました。みんな十字架をくぐれば最初分かんないけど、何の宗教かと思うけど、聞いてるうちに、ああ、神様っていうのは太陽の神様じゃなく太陽を作られた神様だって。そんな偉大な制作者と私はどういう関係って言ったら、ああ、イエス・キリストかって。キリストが天と地をつなぎ私たちの罪を、だって溺れてる人は溺れてる人を救えない。罪ある人は人の罪を救えない。罪のないキリストがって、そういうことでしたかって分かる。分かったらイエス・キリストが2つくださるんです。1つは信仰、もう一つは愛です。皆さん、信仰がなきゃ健全な聖書の言葉受け止められないって、これは合点がいきますよ。 この間最近教会に来ている方々とお話をしておりましたら、いや聖書面白くて読んでいるんですが、そうすると神が天地を作ったわけですけども、学校で聞いた学校では神様と教えないし、自然にだんだんだんだんこういう世界ができたって教えるから、それとの整合性兼ね合いはどうなるんですかねっていう話になったんです。ご主人ともそんな話をしてるっていうので、それは当然ですよって。教会に来たら聖書は神がいるかいないかなって最初から論じてないし、いるのは当たり前だし、だから神様がいなかったらこの世界がどうして存在してるかってやっぱり説明つかないと思うし、それから天文学者のもともとの近代科学は東洋からは生まれなかったと言われてるんですよ。だって池の神様あるし、池なんか研究したら罰当たる、森の神様いるから、森林を研究したら森の神様の怒りを買うんじゃないかって、供養しなきゃいけないんじゃないかって。しかし向こうは聖書が基盤だったから、初めに神が天と地全部作った、どんなに素晴らしい景色があってもそれは神じゃない、神の作品だと。ある人が絵を描いたら、今素晴らしい富岡駅の絵がそこに飾ってありますが、いやこの描いた人はやっぱりプロだな、素人じゃないなって、すごいなっていうように、大自然は神の栄光を称えるためにあるんですという一節が入ってくるので、そうか、森を研究したら罰が当たるんじゃなく、神様がどれほど素晴らしい森を作ったかは神の栄光だなって。同じように天体を解き明かし、作られたものを全部ちょっと一つ突き放して研究し始めて、そこから科学が生まれたって、なるほどなってやっぱり思いませんかって。それから神様がおられなければ自分の子供が偶然に生まれたんだろうか、生まれなくても生まれなくても自分は良かったんだろうかって言ったら、そもそも意味がない、これはおかしい話だ。私たちの隣のフェローシップホールのテーブルはこれわざわざ作ってもらったんですよって、ちっちゃいのと大きいのあったけどダメ、この大きさだと8人がちょうどいいって言って、壊れないように食事も美味しそうに見えるようにこの色に全部指定したんですよって。だけど私見てないから、そんなの6年前見てないからって言って信じない人はその人おかしいと思いますって、自然にそこら辺にあったものを持ってきたらみんな同じ形してましたって信じる人いないと思いますよって、見てないけど、作られた場面と時代知らないけど、誰かが意味あって教会のフェロシップホールにふさわしいものを考えて作ったんだろうなという方が、見てなくても信じる方が正解だと思いますよって、そういうふうに信仰ってのは普通に使っているもので、そしてこの世界は神様が作られたものですよって、確かに聖書を見ると、ね、信仰がないと進めないところがあるんです。だから聖書を読むと健全な言葉に相対すると、あなた信仰を持って使ったらってスイッチが入るんです。だからあ、私たちに与えられている信仰をスイッチを入れて健全な聖書を解き明かし受け取るんです。じゃあ信仰は分かる、それは信仰の本だから、神様についての本だから、じゃあ愛って何ですかって、皆さんこれを受け取ったテモテはパウロ先生をこよなく愛していた。これがなければ通じませんよ、損得感情で、いやパウロ先生にこれ以上ついていったら私はなんだか損するな、私も投獄されるかな、やめたって関係切りますよ。それでパウロ先生の手紙を見ないで破っちゃうでしょ、持ってたら自分は不利になるって。しかしテモテ先生はパウロ先生を愛していました、ね、お説教もそうです。私がどんなに準備しても、正井先生がどんなに準備しても、皆さんが私や正井先生のことを背を向けたら、心で私たちを許して愛する気持ちがなかったら、多分この礼拝堂どんなにきれいに作っても冷たい空気が流れてると思いますよ。だからみんなで聞く人と語る人とが合わさって御言葉って成立するんです。そういう点で今日この教会で規約上行われる感謝の総会って私案外いいなと思ってるんです。感謝なんかしなくたってやれます。しかし止まって1時間感謝した方がいいんです。8月にあんなことあったな、9月大変だったけどこうなったなって、今日ハンドレイ先生来られて、あの時はもしかしていろんな貝殻じゃなくて古いものが出てきたら立てれなくなる可能性もあって、それでもヒヤヒヤしたんです。でお祈りしていただいて守られたからこれが立ったんですけども、そういろんな感謝を思い起こすことはいいことです。なんでかというと、それが教会の雰囲気だからです。皆さん、教会やプログラムも大事です、建物も大事です、けれど雰囲気は大事です。家庭が冷たい雰囲気か、あったかい雰囲気か、いろいろあるけど助け合ってる雰囲気か、それとも誰かのせいにしてる雰囲気か、それは誰だって分かりますよ、子供だって分かりますよ。ですから何をするかも大事、規約も大事、いろいろプログラムも大事ですが、どういう空気ですかって。聖書は信仰も大事、そして愛が大事、 それは人に説教するどころか私に必要です。私いつもここでバックスライドしちゃうんですね。時々心がね、イライラしてくる時があるんです。なんでかなと思うと、足りないなと思うとイライラしてくるんです。ああ、これがパーフェクトにしなきゃいけないな、うちの教会はあの教会みたいにもうああいうことはできないな、こういうこともできないなと思うと急に心がダウンしてくるんですよ。しかし今日の感謝の総会のように、どっから来たんだっけ、どっからって4年前何もなくなったって、だから傘さして雨風しのげたらもう十分だと思った。工事中の教会でみんな傘さして震えながら礼拝した、あれが原点だって。だから仮に教会堂ができて、ピアノがなくてもいい、それからお花がなくてもいい、食事が出なくてもいい、アカペラで歌えて聖書が話できれば、もうそれ十分だと思った。あの原点どっかに吹っ飛んで、いつの間にかあの教会のように素晴らしい教会になったらいいな、この教会のように何比べてるのって、何足りないもの数えてるのって。震災が教えた教訓は、もう足りないものは数えない、元のところに復旧することは何の復興でもない、新しい創造だけが意味があるんだって、あんなに痛い目にあって勉強したのにって、そうかそうだなって、足りないものは数えない、与えられたものを数えれば、ああこんな奉仕がある、こんなこともあった、こんな恵みもあったって、だんだん心があったかくなってくるんですよ。お互いに、多分夫婦でも親子でも教会でも地域でも、私たちは足りないものを数え始めると急にイライラし、誰かのせいにし、それは未来はないんです。愛のうちに神様の言葉は働くんです。だから今日の一つのヒントは、今日はちょうど感謝の総会の日だから、どんないいことが1年間ありましたかって聞くか、何か足りないことを全部列挙しなさいって聞くか、全然違うんです。同じ事実に対して、あれも足りないこれも足りないって言ったら、にわかに冷たくなりますよ。けれど、あれはありがたかったな、もっとあるでしょありがたいことって、神様への感謝、聖書は、ね、信仰と愛を持って健全な言葉を手本にして進むんですよって。じゃあ皆さん、信仰と愛を持ってが2ポイントとすると、3つ目のポイントは何ですか。14節なんです。14節、私たちはその良いものを守る使命があるんです。それぞれの家庭も、一人一人の心も、もちろん教会も。健全な言葉はすぐ不健全なものに毒されていいはずがないんです。じゃあご一緒に14節今日の最後の御言葉読みましょう。はい。そしてあなた方に、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。私たちは良いものではないんです。ただ汚れた、また妬んだり憎んだり劣等感に陥ったり、しょうもない私たちを清めてくださった神様が、私たちに大事なものを預けてくださった。皆さん、この委ねるというのは、もともと入れ物という意味の言葉のようですが、まあちょっと変な話をすると、私はその最近あちこちのスーパーで、入れ物さえ買えば、あの4つのフィルターで、あのいろんなものを除去した、赤ちゃんに飲ませる、その代わりすぐ腐ってしまう、いい水をタダで あげますよっていうのを見て、私は、いや、タダより安いものないんじゃないかって、いや、タダより高いものはないって本当は言うんですが、どうしたかというと、容器を2つ買って、まあ3つあるんですけども、そして水をせっせと汲みに行って、背中に背負って歩いて、私が何か背負ってたら、水だと思ってください、これ歩いてたら、そしてやめたらそんなことって言われるんですが、まあ意地も大事なので、忍耐の修行もあるし、私わけ分からないことを言って、そんなこと言って、昔の人はみんな川に降りてって、重たい水汲んできて、それで生活してたんだろうって、これぐらい何のことないって意味不明なんです、私もまあそんなことつなげたりして、やれる限りは水を運ぶとかって言って運んできているんですけど、まあこれは委ねるという容器の中に、まあ、あの不純物のない水でも何でも。この間来たうちの孫だったら、今一つの人形に凝ってるんです。どこ行くでもあの人形を離さないんです。多分宝物じゃないですか。この人形を預かってて言ったら、大事なものを預けたよ、ママ預けたよって意味じゃないですか。だから宝物や宝石を、こんな大事なものを私に預けてくださるのって。例えば皆さんが通帳を作ったら、まあ1円しか入ってなかったら大事とは言えないけど、全財産そこに入れたら、それを守らなきゃいけないですよ。神様は大事なものを委ねられた、あなたに任せた良いものを、これを守る使命があるんですよ。さっき言いましたように、いろんな空論が、いろんな新しい教えがはびこって、俗悪な無駄話も私たちの心を引いて、そういうものから守って、私たちは守る使命があるんです。そうするとね、最後に、守れるだろうかって。 こんな鬱気な私が、情けない私が守りきれるだろうかって。最後のポイントは、それはあなたの力じゃない。あなたの心に宿り、この教会におられる、目には見えないけど聖霊なる神様が、ご臨在しておられる神様が守ってくださるんですよって。だから最近この教会に来られた人が、もう最初はあんまりと思っていたけど、来るうちになんか気持ちが穏やかになって、私嬉しいなと思った。わけわかんないけど誘われて教会に来るうちに、なんか気持ちが、心が新しい気持ちになって、そして自分の家に帰って同じことやる、でもなんか違う自分がやってるように思うって、委ねられたんだと思います。神様の教えの一つ、また一かけらが委ねられて、そう、随分力があるなこれはって、随分影響を与えるな、以前ならここで切れた、以前ならここでもう投げた、以前ならここでつついたけど、なんかまろやかな穏やかな心になって、教会から何か持ち帰ったみたい、持ち帰ったんです。委ねられた良きものを持ち帰って、そしてそれを聖霊様が守って、私たちの人生を育んでくださるんです。聖霊によって守りなさい。パウロ先生は捉えられました。迫害の時代だからしょうがないけれど、聖霊なる神様が殺されてもパウロの心に委ねられたものを守り、会うことはできないけど遠くにいる、ちょっと気が弱かったと思われる牧師さんの若いテモテさんにも、あなたも私と同じように聖霊によって守りなさい。あ、聖霊によるのなら私の未来も明るい、私も大丈夫、どんなに力がなくなって見通しがなくなっても、あの方がおられるなら。私は先日4代目とおっしゃったか、日本でクリスチャン4代目、子供は5代目とおっしゃったか、いやこれなかなかないケースだなって。で、古いアルバムを見せていただいて、もうどこの進学校だかも今となってはわからないって、ひいおじいさんだかどなたかが、そんな昔進学行く人は珍しいって、ちょっと話聞かせていただいたら、キリスト教の信仰まずおじいさん一人持ったらやめろって言われて、それは当然だと思います、その時代。そしてすごい迫害されたけど、それでも捨てなかった。捨てなかったらどうなったかって、その家が全部キリスト教になったんですって。それから今3代4代になって、うちの親戚はみんな綴る裏までクリスチャンですと言うんです。だからクリスチャンじゃない習慣がかえって分からなくて、どういうふうにしたもんかなと思ったりするんです。私それ普通じゃないと思った。3代4代ってずっと迫害されて潰されても、それでも潰れないってずっと、人間の努力じゃないなって、その人の意志の強さとも言えないなって。聖霊なる神様が蒔いた種を守って育んで、芽が出て花が咲いて葉が茂って、このように3代4代の日本ではちょっと珍しいクリスチャンの家系にしてくださったんじゃないかなって。いつの時代もそうです。以前NHK がザビエルについてやっていました。フランシスコ・ザビエルは日本にキリスト教を伝えた人で、でその人はスペインのバスク地方というところの出身でしたか。潰れた貴族の家を建て直すために大学に入ったけれど、結局宣教師になってインドに行って、たくさんの人に洗礼授けたら、みんな信仰をすぐ捨ててしまうと。これ根付かないんじゃないか、ここのアジアのこの国の人はと思ったら、そこに日本人がいて、日本人が一つ尋ねたいと言って、私は日本の国でつまらぬことから、ある一人の人を刀で切って殺めてしまったと。こんな人殺しの自分は果たして救われるか許されるかと本当に真剣に問うてきた。ここでザビエルはそこで日本人にこんこんと聖書の話をした。そして許されるのだと福音を説いた。そして深く入ったと。そしてその人と一緒に、このような人がおられる日本というのはどのような島国かと日本に上陸して、そして飢え死にしそうな時もあり、凍えている時もあったけど、なんだか日本人はみんな親切で綺麗な国にも見えて、随分助けられた。日本を離れて旅の途中で彼は亡くなってしまったようで、その70年後に大変な日本に鎖国と迫害の嵐がやってきたんだけれども、しかしそれから100年200年300年近く過ぎても、その時の教えはもううんさん無償して土になって、球根が消えたかなと思ったら、どこに。それでも教えを大事にして、ずっと連綿として健全な教え、まあちょっと変わっちゃった部分も指導者がいないからあったかもしれませんが、それは世界中の驚きだったと。それでも握りしめて守っていたかと。私は NHK のその番組でしたが、ああ長い年月聖霊なる神様この国にも働いておられたな、どんな困難な時にもこれは神様でしょうって。この間アメリカに行った時もそのようなことを感じました。私はホープチャペルというところでお話まずさせていただいた時に、人肌脱いだアメリカ人の人初めて会ったんですが、若い時に病気をした。 仕事ができないです。それ以来仕事ができなくて、まるで修道院の人のようだなと私は思った。なんか教会森のようになって、教会のために生きるという心を決めたんです。そして全然関係ない日本人のために一肌も二肌も脱いで、日本人がいる教会じゃないのに提供して、私の震災の話にもずっと準備から関わってくださって、日本人だけじゃなくイスラム教の人や海外から来た人やいろんな人のためにも、そして伝道して福音を説く人になっていると聞いたんです。いやこれも不思議な人生の物語だなって。この人は健康を失って、仕事をする人生の青写真は壊れたけど、聖霊なる神様がこの人を召してこのような人生に導かれたんだな、これは聖霊なる神様だなと、その人を見て私は思ったんです。あとこの間お話ししたように、日本で宣教師を長い間してましたという素敵なご夫妻にお会いして、お食事もご馳走になりました。息子さんは宣教師でしたが、このあなたのお父さんお母さんには本当にお世話になっていますって、退職したリタイアメントハウスに住んでいるみんなお父さんに感謝して、それが息子の誇らしげな誇りのようでした。長い間健全な教えをもとに愛と信仰によって培ってそれを守っていくと、このようなご褒美だって、このにじみ出てくるものは一朝一夕には付け焼き場ではつかないものだと本当に思いました。どうせお年を取らないといけないならば、このような素敵なご夫妻になってみたいものだと思わせる日本で宣教師をしておられた方でした。またこの間お話ししたように、アメリカでお話しした、初めてお会いしたご夫妻はうちの息子ですと私に言いました。その息子さんというのは4年前の 3.11 の震災の後の3月15日午前0時、私と金井は確かにエンジンのスイッチを入れました。しかし後ろからよくわからない人たちがトラックいっぱいの支援物資を積んで私たちの後をついてきたんです。うちの教会ではないです。うちの教会の宣教師ではないです。初めて会った方でした。あの頃あんまり福島県に行く宣教師の方もいなかったはずです。道路は地割れ陥没して、果たして着くんだろうかって、途中で私が寄ってガソリンを分けてくださいとあちこちで話をしながら福島県に徹夜してきた、あの日後ろの運転していた方は私の息子ですって。へえ、アメリカでジュリアード音楽大学を出て、それなりの方が日本に宣教師になって、それがうちの息子ですと。息子は私たちの誇りですって。それが私たちとお会いして私たちを助けてくれるようになって、そしてその後はここでオルガンを弾いてオルガンコンサートまでしてくださったという物語のストーリーをずっと思い出していたんです。これは神様だなって。皆さん、私たちの何気ない生活の近い短いパターンでも長いスパンでも、聖霊なる神様があの人にもこの人にもいつの時代でもどの国の人にでも変わりなく働いて、私たちに委ねられたものを守ってくださっている。ちょうど手のひらで風が吹いてもそのろうそくの火が消えないように、今週も私たちは聖霊なる神様とご一緒に委ねられたものを、良きものを本当に守りながら、信仰と愛を働かせて、聖書のお言葉を、これを手本にしながら、書道じゃないけども絵を描く世界じゃないけども人生の手本にしながら、素晴らしい一週間を歩んでいきましょう。それでは1章の13節それから14節通しで最後に読みましょう、はい、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。お祈りをしますが、ピアノを弾いていただきますので、しばらく黙祷の時を持ちましょう。そして今日ご一緒にお読みした聖書のあの言葉、この言葉について思い巡らし、私たちの人生の道のりと重ね合わせる時を持ちましょう。いかがでしょうか。白いキャンバスに絵を描く途中であるならば、そこに手本が必要でしょう。また大海原を航海するときに
地図が羅針盤が必要でしょう。私たちが今日していることは、翼を広げた母鳥のぬくもりの中に玄関から潜り込むように来て、そして健全な教えの言葉のまた一つを受け取って、翼の陰から再び使わされている家々に、あるいは学校や職場に私たちが派遣されていくということです。いろんな言葉があふれ、いろんな新しい教えが飛び交うでしょうけれども、私たちはしっかり聖書の言葉に根を下ろし、目を向けて歩むならば、素晴らしい明日、素晴らしい一週間、素晴らしい人生を描くことができます。聖書に向き合うときに、信仰を持って読みなさい、愛の心で受け取りなさいと語られていると思います。信じないものにならないで、信じて一歩踏み出しましょう。また、しょうもないことにエネルギーを使うことに終止符を打って、意味のあること、健全な言葉、また人に自分自身が何か提供できることがないか、神様がくださった恵みはないか、そのような愛の心をいただきながら聖書に向き合いたいと思います。私たちはこれを守るように神様に命じられていますので、出したり引いたりしないで、これを聖霊様とご一緒に抱きしめながら、握りしめながら、教会も一人一人もそれぞれの家庭も歩んでいきたいと思います。それでは、少しピアノを大きくしていただきますので、今日ご一緒にお祈りしましょう。どんな言葉でも自分自身のこと、また今週の私たちの働き、家庭のために、また心にかかっている方々のことも、入院している方や、また試練に遭っている方のことも、そして今日来られたジョー・ハンドレイ先生はじめ、アジアンアクセスの働きの祝福や、またネパールで苦しんでいる人たちに助けがあるようにもお祈りしたいと思います。その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、この礼拝堂からご一緒に一週間の初めのお祈りをしばらくお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛して、今日この場所に導いてくださいました。私たちは聖書の言葉に出会い、どれほど恵まれて、どれほど救われて変えられたことでしょうか。あなたと共に歩んでいきます。いろんな教えが飛び交っていますけれども、私たちは健全な言葉から離れることなく、あなたがここまで来なさいというところを目指して進みますので、聖霊様導いてお守りください。天のお父様、どうかアジアンアクセスのお働き、ジョー・ハンドレイ先生、高澤先生たちのお働きを祝し用いてください。ネパールで苦しんで助けを必要としている方に、どうか助けが届きますようによろしくお願いいたします。助けられるだけではなくて、助けるものとなりますようにお願いいたします。どうか森さんの熱が下がって、そして完全に回復しますように導いてください。今教会に通い始めている方々を豊かに祝福してください。この教会を、この地域をお持ちください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは私が一言ずつ祈ります。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、健全なお言葉をお与えくださり感謝します。それを手本として信仰と愛を働かせ、 進んでいきます。導いてください。聖霊なる神様が共におられることを感謝します。この言葉を守りながら、神様が喜ばれる一週間となるように手を引いてください。ネパールの方々に必要な助けをお与えください。助けられるだけでなく、助けるものとなれるように私たちを導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。